ジオパワーオ
ン。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。今日は千葉県民の日。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、ホタル鑑賞会に行ってきましたかっちゃんです。
の同級生コンビでお送りいたします。はい、千葉県民の日です。
県民の日ですよ。
なんかいいことありなんかいいことありました。
学生はねお休みですよ。
ああ、お休みなんですね。
でも普通に会社員は普通の日ですよ、は
い、なんかどっか行くと割引とかなんかね。
ねえ、
うん、なんか私前に聞いたことがあるような、
某夢の国はちょっと県民の県民デーみたいな習慣で安くなったりとかしてますけどね。
夢のネズミの国ですね、はい、あね、そういうのがあるとね、
うんうん、
なんか映画が安いのは
1日。
1日か、そう違うのねそうなんかそう県民の日だなってことを聞いたのでちょっと、ねはい、最初に叫んでみたんですが、はい、あとは特に何の情報もなくてすいませんただ県民の日ですってそれだけです。
はい、うん、
でホタル、
ホタル、
はい、
もうなんかね、私今までなぜ行かなかったんだろうと、はい、自分を恥じるほどの、うん、とてもすごい衝撃的でしたよ、
ね、あの先々週かな、あのポアロでもお伝えしましたけれども、はい、ポタルじゃないホタル、
ル
そうホタル鑑賞会が、
はい、
森の、広場ですね。
21世紀の森と広場 で、はい、で5月の31日と6月1日2日、はい、3日間だったんですけど、はい、まあ、あのすごい人だよっていう噂は聞いてました、うんうんうん、でホタルが綺麗だよっていうのも聞いてました、はい、だけどわざわざ夜までね、夜の時間行って ね見れなかったらどうしようかななんて今まで一回も行ってなかったんですけど、
私はですね20年ぐらい前に始まったばっかりの時に行ったんですけど、はい、その日その時は不発で
不発
ホタルがいなくて、
はい、
で人も全然いなくてまだ全然知られてない頃ですよ。で
そうか、そう
でポヨンピヤンって、うんうんうん、いたどこどこ分かんなかったみたいな感じだったんですよ、はい、うん、でもなんか最近行った人に聞くとすごいよって、
すごいですよ、
ね、やっぱりその通りでした。
そう、今年でもう25回もやってるんですよ、
はい、そうなん
ですよ、すごかったです、うん、まあ、普段はね、はい、夕方なんか特に森と広場なんかは入っちゃいけないところで、う
ん、そこがワクワクするのよ。
そう、
ね、
で、
う
ん、あと普通の公園なので街灯もないじゃないですか、
は
い、
そうなんですよね。
そう、うん、なんだけれども、うんうん、やっぱり夜にその大勢のお客さんを中に入れるということで、はい、もう職員総出で、
それは大変だ。
いや暗がりだから、あの人かなあの人かななんて
暗がり、
ね、パークの、ね、職員とか、
あ、職員さんね、
うん、はい、でこれ運営しているのが松戸ライオンズクラブとか、はい、松戸中央ライオンズクラブとか、まあ、いろんな団体さんが協力されていて、はい、成り立っているイベントなので、はい、まあ、いろんな人が手伝って開催しているので、うん、すっごい人もだんだん増えていったのかなと思うぐらいで、本当にホタル綺麗でしたよ。
いた、
いました。
いたなんてもんじゃないですよね、うん、
で始まる時に、うん、まあ、夜暗くならないと入れないので、はいはい、ちょっとセレモニーみたいなお話があった時に、うん、代表の方が、うん、ホタル見たらちょっと触ってくださいって、え、触っていいんだって。
ホタル、
うん、で実際飛んでても、うん、ふわふわ飛んでるので、はい、ちょっとうちわをねちょっといただいたので、うちわを持ったらちょっとうちわのところにふって飛んできて、
は
い、で触れたりして、うん、まあ、触ったらちゃんと返さなきゃダメですけど、
それはそうですね、
持って帰っちゃいけませんとは、はい、そういう話はしてましたけど、うん、実際ね生きてるというホタルがいるっていうのを、うん、ちっちゃい子は見て感動して、
そうですね、
でも私と娘と行ったんですけど、うん、まあ、娘もわーわーって感動はしてましたけど、
娘って言ったって大きいからね、もうね
そうそうそう、
相当大きいからね、
24ですけど、はい、ですけど、うん、もう触ってないちっちゃいな子にほって、うん、ホタルだよってあげると、うん、もうみんな感動しちゃって手の中で大事に見て、
でもいい経験ですよね、うん、そんなホタル手でさなんかそんな囲うなんて、私はちっちゃい子だってできなかったですよね、 そんなの、
うん、いっぱい飛んでました
ね、なんかもしかしたら、ね、職員の方 LED でこうやってやってるのかなとか、ね、思ったりとかしたんですけど、それみんなホテルなんですね。
いやいやいや、もう本当に、うん、で、ね、一方通行なので、はい、通りもやっぱり暗かったりするので、はい、職員さんが足元気をつけてくださいとか、はい、
そっか、
そう、街灯も、ね、ないので、ペンライトじゃないけどそういうライトかつけて、うん、そうそうそう、声かけてね、
細いやつね、
うんうんうん、すごい丁寧にね、事故のないようにって言って、
でもね、そういうものが見れるって
すごいですよ。だから25回っていうことは25年続けてるっていうことなの で、ね、ちゃんとNPO 法人松戸ホタルのふるさとっていうのかな、はい、その団体さんがその飼育してる、
あ、じゃあちゃんと育ててるんですね、うん、
はい、で、まあ、育てているのと一緒にそこで話してる、
はい、
で、普段の飼育場が金ヶ崎にある松戸市の育苗圃ってところで、はい、育てているらしくて、やっぱり水がきれいじゃないとね、ホタルは育たないので、
そうだそうですね、そう、お水が大事って言いますよね、うん、
で、二十一世紀の森と広場は、ね、水がきれいなのでね、ね、すごく
それは良かったですね。でも私も今度行こうじゃ、来年、
ぜひぜひぜひ
ね、え、見たことないもん、
そう、
そんなちゃんとしたの、
そう
ちゃんとしたのっていうか、
で、帰りは、
う
ん、松戸さんがいたのでね、うん、一緒に写真撮りました。
リアルじゃない方ちゃんとはい、モコモコしてる方ですね、
はいはい、
でもね、ちょっとそういうね、時があってね、ホタルがあって季節を感じてね、
そうですね、
いいことですね、松戸でそれが全部できるっていうのはね、だから、そう、お子さん連れの、ね、方の投稿も見たりしましたけど、うん、みんな追っかけ て、
そう、こうやって、ね、で、私行ったの金曜日だったんで、まあ、次の日学校が休みとかもあるので、はい、親子でね、すごかったです、
うん、ね、ちょっと
ぜひ
いいですね、皆さんそれを聞いたらいっぱいいるってことですから、私いるのか、うん、って思ってたんで、うんうん、いるっていうことは素晴らしいと思います、は
い、
ぜひ皆さんね、
よく
覚えておいてくださいね、うん、はい、そんなホタルの話をした後に、
はい、
お空に大きなドーンと明かりですホタル明かりつながりですね、
はい、
花火大会、はい、今年も開催されます、
はい、
はい、2017、松戸花火大会ですけれども、今回からね、ちょっとね、変わってます、いろいろと。
そうですね、毎年協賛金を募って、はいはい、
いるんですけれども、はい、みんなであげる夢花火ということで、うん、もちろん今回も協賛金募集なんですけれども、毎年みんなであげる夢花火と銘打って1万発の花火を打ち上げて、夏の夜空に彩りの花を咲かせております。ご協賛いただきました企業様団体様のお名前をプログラムに掲載し、7月末の新聞折り込みで市内に配布するとともに、当日は会場中央エリアに協賛者様用の観覧スペースを用意しています。
はい、
皆様のご協賛をよろしくお願いしますということで、以前までは、うん、この協賛をした方の、席が確保されているのが有料席だったんですけれども、はいはい、今回からは席のみの販売というのも行われるそうです、う
ん、すごいですね。
そうですね、はい、協賛は1万円からです、うん、ですが普通に席だけ欲しいよという方はですね、4500円からあります、うん、1つずつね、1席4500円の A 席、そして1席5000円の S 席、そしてなんかすごいなと思ったのがボックス席、
ね、
これが A が4席とテーブルで18,000円で、ボックス席 S、 これになると椅子4席とテーブルで20,000円と、
うん、
セレブな花火です
でもゆっくり見れるっていうのはいいと思いますよ。
そうですね、
協賛金はちょっとこう ね坂のところのね、
そうそう、だから特に協賛することもね、はい、なくてもこれでちゃんと見れるし、はい、でちゃんとね S 席 A 席は本当舞台があって、そのなんていうのかな、前 S が真ん前ですね、 A がちょっと斜め前ということで、でちょうど真ん前に打ち上げられます花火がね。でボックス席 S 一席ずつのやつも、あの一席ずつじゃないや、そのボックス席はそのもちろん前ですね、ボックス席 S が前で、有料椅子席がその受付の横っていう感じで、有料ボックス席 A というのがあるんですけども、これは打ち上げ場所よりもちょっと離れたところにあるので、うんうん、ステージは見えないんですけども、なんか逆にワイワイとしながらなんか食べたりしながらできるのかななんていう感じなんですけども、ね、こちらがですね6月19日から販売開始ということです、うん、で、申し込み方法はですね、コンビニ、ウェブ、電話となっております、うん、コンビニはですね、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、 ウェブは CN プレイガイド、ローソンチケット、チケットピア。電話は CN プレイガイドの電話、ローソンチケットの電話、チケットピアの電話ということで、それぞれ本当にイベントって感じです、
ね、よくあの神宮の花火大会なんて席があって買うじゃないですか。
それに近い感じですね、うんうん、で肝心の日時ですけど、
はい、
8月5日土曜日、
はい、
午後7時15分から8時20分を予定しています。雨天荒天の場合は8月6日に順延です、
うん、
で江戸川河川敷ですけれども、申し込み期間は、ですね、6月19日にこれもう販売開始して、多分売り切れたら終わりですよね、うん、で協賛金はですねもうすでに受付されていて、6月8日から7月7日まで協賛金、ね、あの募集しております。で受付は松戸市役所文化観光国際課および各支所で、観覧エリアは会場中央ですねに協賛者用の観覧スペースを見れますので、これはこれですごく不特等席なんですね。で一口1万円からのご協賛となりますと。で中止の場合は返金です。で申し込まれた方には後日協賛者用観覧スペースの入場券を、ね、1万円につき2枚、2名分を郵送しますということですので、こちらもし、ね、あの協賛金出してもいいなと思う方はこちらへどうぞということで、あのまあ松戸市役所かもしくは各支所に行って、はい、あの協賛金申し込みたいんですけどと言っていただければ OK です、
うん
はい、これ協賛金が、ね、集まれば集まるほど大きな花火大会になるという、まあ、いざ当たり前ですけど ね、
ね
でもねこの観覧席が今年あるというのは、うんうん、ねちょっとなんかすごい景気がいいですね。
普段はもう本当に昼から席を取るために、
うんうん、そうなんですよ、
駅からゾロゾロって多くの方がね、うん、土手に向かって歩いてますけど、
そうですよね、
席が確保されていてテーブルがあるっていうことがあれば、うん、ゆっくり見れて、うん、ね、
ね、
いいじゃないですか。
でもこれってただの席はないってことですかね。
まあ、ただは普通に
あ上の方にこう座ればいい感じですかね。
まあ、早くに席を取りに行かないといけないとか、
ちょっとね、うん、あの皆さんどっちがいいかということは、うんうんうん、よく熟考いただいて、お金払ってもいいから座りたかったよっていう人にとっては朗報です、うんうん、とてもいい
と。であとステージショーとかも ね、 ね、あるみたいだからね、
ステージお歌があったりとか、うんうん、あとお笑いがね、お笑いがだとお笑いの方が来たりとかするみたいです、うん、で今回ねポスターもすごい素敵なポスターなので、はい、
ね、
あの皆さんの見たらおこれかと思ってください、うんうん、あの松戸の松ですね、
はい、
松のようなデザインの花火がポンポンと書いてあって、うん、素敵なデザインになってますので、よかったらぜひぜひ見ていただいて、もう花火ね楽しみですね、ホタルに花火に明かりです ね、 ね、はい、そんな感じになっております、
はい
はい、ぜひ皆さん、まあ、花火大会を楽しみにしつつ、もしよろしければ協賛金の方もよろしくお願いします、
はい、
それではここで一曲お届けしたいと思います。川原孝之で悲しきノーマジン。
の中でシルクのドレスでウィンク、そんな君がいつもたまらなく愛しい、叶わぬ想い募るばかりさ、ピナッカル見つめないで Oh baby 壊れてしまいそうさ、シャネルの誰もが君
ノーマジーンでした。さて、はい、ここで松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。今日の話題は松戸の中華料理屋が1周年、ピーナッツベースの汁なし担々麺を売りにという記事です。中華料理店松戸工房が6月1日1周年を迎えました。汁なし担々麺とかぼちゃを練り込んだ手作りの皮で知られる黄金餃子で知られる同店、店主の高子峰さんは高子峰さんがちょっとねそのまま読みましたけど、はい、日本に来てからずっと住んでいて愛着がある松戸でお店を開きたいと思っていたと話されています。汁なし担々麺と串焼き料理サテなどに使われるサチャジャンを使った甘いサチャ麺はいずれもピーナッツ風味を生かした福建省の名物で、ランチディナーともに提供されているメニューです。汁なし担々麺は麺を食べ終わった後に一口ライスを混ぜて食べるのがおすすめですと、コウさんでした。コウさん、11時から15時のランチタイムには同店のメニューを500円で食べられるワンコイン弁当も販売しています。事前に申し出ることで徒歩10分以内の場所に届けるサービスもあります。開店1周年を迎え、それで6月ですね、1組につき1人前2つ手作りジャンボエビ入りシューマイを振る舞います。コウさんは中華料理の味を多くの人に伝えたいと思ってお店を始めました。ぜひ一度ご来店いただければと来店を呼びかけています。営業時間は11時30分から14時30分17時30分から23時、月曜祝日定休です。ということで担々麺です。これね、あの日本の方かと思ったら違いましたね、コウさんです。
はい、
コウさんで、もう汁なし担々麺ね、結構これ話題です。あちこちでよく聞きますけれども、松戸であのダブルネギでね、ダブルネギプロジェクトでも作ったのも汁なしだったんですけれども、はい、やっぱね最後にねご飯をね混ぜるという、
すごい、
うん、あの追いご飯追い飯とか言ってましたけどね、はい、それをやるとまた全部食べられるし、このピーナッツ風味ってさ、うん、なんかいいですよね。
すごい
かん、なんか想像がつくというか、うんうんうん、なんかナッツ系の、ね、ものってすごい美味しいし、で割とねごまとかナッツって同じようにするとすごく相性がいいので、
はい、
美味しいかなと思いますので。
あそこですね、酒盛りの前あたりですね。
そうです、あのご紹介したあの酒盛りという日本酒屋さんですね、はい、あの、なんだっけ、あそこの
根元の交差点のところですね、
はいはい、あのなんだっけ、あそこ日本酒屋さんの、
あ、
姉妹店出てこない出てこない、
半若
島です、はい、半若島のね、はい、そこらのそこの姉妹店酒盛りの、お迎えあたりですね、はい、松戸市根本ですね、うん、なのでもしよろしかったらね皆さんぜひ、ね、あの行っていただきたいと思います。
ワンコイン弁当、
はい、サチャジャン、サーチャージャンでしょうねきっとね、サーチャージャン ね、なんかいろんなジャンがありますからね、うん、あちらの方の、ね、ものに関してはサーチャーザンをちょっと、ね、試してみたいなと思いますけれども、意外とね、いろいろありますけれども、中華料理屋さんって違うんですよね、はい、いろいろ、どこのお店も、うん、で特に担々麺に関してはいろんなのがありますので、ぜひ食べに行っていただきたいなと思います。というわけで松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さて、美味しそうな話が続いておりますが、はいはい、ハタコン急に美味しそうな話。
ハタコンね、はい、
ハタコンね、結構また盛り上がってますよ、うん、ハタコンのお知らせをしたいなと思います、うん、ですね、もうね開催されて4年目です。
まあ、そんなに経つんですね、
はい、畑 の, が、結婚の本ですね、はいはい、畑婚新企画です。第1回収穫体験ツアーということで、新企画収穫体験ツアーを開催します。農作物に興味のある方、自然の恵みを味わいながら素敵なパートナーを探してみませんか、興味のある方はぜひご応募くださいということですが、畑で愛と野菜を育むをテーマに始まった畑婚、今年で4年目を迎えます。新企画収穫体験ツアーを開催することになりました。新企画第1弾では松戸市内の畑で旬のジャガイモや枝豆を収穫し、その採れたて野菜を料理し、フリートークをしながらお食事会をします。採って料理、ね、だからすごく、ね、仲良くなります。
新鮮な野菜を食べ、
そうですよ、はい、本当に、ですね、7月9日日曜日、9時30分から15時まで、集合場所は市役所駐車場入り口前です。参加資格は20歳から35歳までの独身で農作物に興味がある方です。募集人数は男女各13人ずつ計26名先着順です。参加費用は男性2000円女性1000円です。申し込み方法はですね、申し込み用紙がありますので、そちらをいただいてもらってもいいんですけれども、 NPO クリエイティブ松戸工房までお申し込みくださいということです。で、ウェブにですね、申し込み用紙がありますので、それもそのままプリントアウトしていただいて、そこに書いていただいてもいいかなと思いますけれども、メールアドレスも、ね、ありますので、ぜひ市のページのハタコンで検索してみていただけるといいと思います。で、お問い合わせは経済振興部農政課です。なのでね、ここで意外とハタコンで仲良くなってっていうお話よく聞きますので、はい、婚活企画いろいろありますけれどもね、うんうん、そう、収穫して食べるということでね、いいですね、この時期ジャガイモや枝豆ですよ。
ほら、
枝豆で、
あ、いいな、
枝豆枝豆来たら、うんうん、ビールも飲むでしょうね。
そうだね、
おそらくね、うんうん、なんでちょっと皆さんね、ハタコンもし周りにね、
はい、
結婚したいなと、うん、いう方がいらっしゃったら、でこれね、だから私最初ハタコンって聞いてね、農家の皆さんかなと思ってたんですよね、はい、じゃなくてもねいいんですね、集まってみんなで収穫するっていうことですので、うんうん、まあ、そういう自然の中だと本音も出たりしますのでね、よかったらぜひ行ってみていただけたらと思います、はい、そしてお知らせもう一つ、ですね、多文化共生のまちづくりフォーラムというのが行われます、6月22日木曜日13時30分から16時で松戸市民劇場のホールです。先着300名の入場無料になります。多文化共生、うん、まあね、松戸はすごくたくさん外国人の住民の方もいらっしゃいます、そうですね、はいはい、で皆さんでさまざまな人がまちづくりに参加する社会、多文化共生社会の土壌づくりを目指していますということですね。で、こちらですけれども、第1部は基調講演でテーマ多文化共生のまちづくり、講師は山脇慶三氏です。明治大学国際日本学部の教授です。第2部はパネルディスカッション、テーマは多文化共生まちづくりの実践ということなので、まあ、行って皆さんで話をしているのを聞いたり参加したりということなんですけども、はい、こちら、まあ、講師の方がファシリテーター山脇慶三氏なんですけど、こちら明治大学の国際日本学部の教授でいらっしゃるんですが、プロフィールね、いろいろ書いてあります。こちら、コロンビア大学国際関係公共政策大学院修了、専門は移民政策多文化共生論です。なので専門家がファシリテーターをされて、そしてね、パネルディスカッションのパネラーが4名書いてありますが、
はいね、
一人すっごい知ってる人がいます岩瀬自治会館役員、はい、自治会役員の神田正明氏で、岩瀬自治会のモットーは明るく楽しいみんなの岩瀬、お祭りやワインの会、麻雀、カラオケ等の活動を通じて世代間交流を深め、気軽なお付き合いを日常的に行うことで、首都直下型大地震のような非常時にお互いが自然と手を差し伸べ合うことが可能になると考えています。すごいですね、もう岩瀬、うん、もうどんどん 成長しますね岩瀬
すごい、
うん、大きく飛躍する岩瀬って感じですけどもね。その他にもですね、あのいつもやさしティーチャンネルで出てくださっていた、国際交流員のスコット・エリンさん、
はい、
そしてカリフォルニアクラブ代表の岩尾育代さん、で松戸国際文化大使の遠山トゥーポーンさんが、パネラーです、うん、なので皆さんでパネルディスカッションして、まあ、あの外から来た方、あと専門家の方がいて、そして実際自治会としていろいろな皆さんに触れている方でいろんなお話が聞けると思いますので、うん、ぜひよろしければお出かけください。申し込みも不要です、で無料ですのでね、もしお時間あればぜひ6月22日木曜日13時30分から16時でぜひ行ってください。私もちょっと ね行きたいな。そう、神田さんを見に
神田さんが何をお話しするか、
ね、神田さんのお話を聞きに、
自治会でね、住んでる方が、うん、
はい、
外国の席の方ですね。
千葉大学ね。そうなんです、はい、あの自治会に大学生が自治会に住むという、うん、またすごいあの試みでして、ね、であの千葉大大学院のですね、うん、あのチャーリー君というこれはもうだあの日本人ですであと一緒にねマリアちゃんというね、はい、留学生の方が住んでるんですよ、うんうん、で住みながらやっぱりその自治会館の周り の, そのハーブを育てるとか、あと住みながらいろいろなそういう街づくりについていろいろ考えたり気づいたり、
うん、
ですごくねあのマリアさんはですねロシアの方なんですけど、日本人みたいなロシアの方です、うん、なんて言ったらいいのか分からないけど、うん、すごく和の心を持ってる人で、はい、すごくねあの謙虚だし丁寧だし、なんかね日本人の女子大生よりずっとずっと日本人っぽいんじゃないかっていうような、ね、感じで、うん、でも彼女とっても絵も上手 で気づいたことをたくさん絵にして投稿してるんですけども、あこんな風に見えるんだと、うん、私たちはいつも普通に当たり前に見てることがこんな風に見えるんだといつも気づくので、はい、そういうのもねあのもう神田さんよく知ってると思うのでね、うん、皆さんに教えて差し上げたらいいなとすごく思います。6月22日木曜日、多文化共生のまちづくりフォーラム、よろしかったら皆さんぜひお出かけください、はい、そしてですねもうすぐなんですけどちょっとコンサートのお知らせです。プロジェクト1867コンサートパート2グリーンフレンチジャズ、国指定重要文化財である途上亭で初夏の緑と演奏をお楽しみくださいということで、今週の土曜日です。6月17日土曜日、1回目は13時から13時40分、2回目は14時30分から15時10分、会場は途上亭の表座敷棟です。出演は北所宗太郎氏バイオリン、西村俊也氏ギター、ブルーノジル氏ギター、玉木勝氏コントラバスということで、豪華な4つ の,、ね、あの楽器で、曲目は皆さんよくご存知の美しく青きドナウ、黒い瞳、ドナウ川のさざ波などです。費用は歴史館途上亭の共通入館券だけですので、そちらを入っていただければ聞けますと。いやでもねグリーンフレンチジャズ、この言葉もすごい素敵だなと思うんですけど、初夏の緑と演奏ね。なので土曜日もしよろしければ皆さんちょっとお散歩がてらね、いつもあの途上亭にはお散歩がてらと言いますけれども、はい、もう季節折々の顔があるので、うん、はい、絶対にね 見て損はしないと思いますんで、ぜひ行っていただけたらいいなと。
今パート2じゃないですか。
そうですね、はい、
パート1も終わってパート2も終わり、はい、結構イベント目白押しなんですよね、
はい、
途上は
そうなんですね。イベントすごいいろいろやってて、はい、いつ行ってもなんかね楽しいことやってるの で、
はい、
いいかなと思います、
うんうん、
でちょっとねごめんなさいね、今ねあのお知らせって言いましたけど、これ、ね、広報松戸のね6月1日号載っております、はい、ピックアップです、はい、
うん、
で、その横にね私ちょっと気になる記事があるのでちょっと読みます。松戸コンテンツ事業者連絡協議会が開発したゲームアプリ、ね、2タイトルがリリースされました。
そう
ダウンロード無料です。それはね松戸コンテンツ事業者連絡協議会というのはこのラジオポアロも入っております、はい、でも私たちが開発したんじゃありませんこれちゃんとねゲームをね作っている会社の方がやったんですけれども、うんうんうん、ビットゲームメーカー、プログラムなどの専門知識がなくてもスマホで簡単にオリジナルゲーム制作を体験できる新感覚のユーザー参加型のゲームですということで、 QR コードついてますので広報松戸からダウンロードできます。もう一個は秋葉原まで13時間、姫はゲームを作りたい完全版ですそこだけ、そこだけ松戸の高校に留学生として来た小さい国のお姫様が同じ趣味の友人との出会いからゲーム制作という未知の世界に足を踏み入れるノベルゲームですということで、こちらもねあの QR コードありますので、まあ、あの普通にあのアップルストアとかから下ろしてもいいんですけど、うん、これ QR コードピッピッてやるとすぐできますので、
ですよね、ゲームショーかなんかで紹介した、
う
ん、
そうです、はい、ゲームショーにも出た、ね、ものなので、どんなものだったのかっていうことを知るだけでもね、はい、あのいいと思います。 もう市ではね、新たな地域産業としてコンテンツ産業、これは映画、アニメ、ゲーム、音楽等の制作流通産業の総称なんですけれども、それを振興していますということで、本当にねすごい個性的な方々の集まりなので、
はい、
こういうのができるしっていうのもすごいなと思いますのでね、ぜひ皆さんちょっとゲームなんかと思ってる大人の方はね、ちょっと見てみてください。こういうもので割
と意外とハマっちゃうかもしれない
ね。そうですね、うん、で進んでいくうちにね、いろいろとその感情移入したりとかいろいろありますので、うん、ぜひよかったらちょっとこんなもんかと見といてもらえると楽しいかなと思います、はいはい、いろんなところにね、かゆいところに手の届く松戸ですけれども、
はいはい、
でまあ、皆さん季節の変わり目お元気でしょうか。ちょっと突然ですが、はい、私前もね、上条の健康一言メモっていうのをやりましたけども、ちょっとねこれを少しずつ増やしていって、またこのねいろんな情報を出していきたいなと思ってるんですけども、まあ、ちょっと今回はね、糖質オフブームが今到来してます。
今すごいですよね。
すごいです。
マスコミでは結構
大変
来てますよね。
来てます。そして、うん、ローソンとかね、ファミリーマートでは、
はいはい、
その糖質オフのなんかいろんなおやつとか、
うん、
糖質オフのゼリーとか、
どっかのチェーン店はそれを専門に出してる、
うん、そうそう、ローソンは ね、うん、そうナチュラルローソンで結構出てるんですけど、はい、普通のローソンでも売ってます、うん、市役所の前のローソンにもねいっぱいあるんですけども、はい、そこでもやっぱり糖質オフで、
うん、
そしてあとファミはあれですね、ライザップさんとの協定で、
あ、
今日はい、共同開発でいろんなもん出してて、
はい、
まあ、結構皆さん世の中糖質オフ糖質オフって言いますけれども、うん、確かに、ね、糖質オフするのはとても体にいいことでおすすめで、うん、私どう体にいいのかはもし聞きたかったら私に直接連絡くだされば私、はい、別の顔で体質改善アドバイザーとやっておりますので私いくらでもお話しするんですが、ただね一つだけ皆さんこれだけ覚えておいてねっていうのがあるんですけど、糖質をオフすると人間の血っていうのは酸性に傾いて、
はい、
酸性に傾くと何が起きるかっていうとですね、いろんな物質が出て臭い匂いになります。
錆びるってことですか。
うん、錆びるんじゃないの、うん、酸化するっていうんじゃなくて酸性になるので、
酸性、
うん、だから酸化するわけではなくて酸性の血になるので、はい、それが悪いわけではないんですけども、それがねとっても臭い匂いを発するんです。それはケトン臭と言いまして、ケトン食って言ってね、いろいろと病気のためにそれを食べると体が良くなる、
ね、最近聞きますね、その名前、
うんうん、そうなんです。でケトンというのはケトン体をエネルギーにするということで、はい、まあ、詳しく話すと長くなるんですけど、
はい、
ブドウ糖をエネルギーにするんではなくてケトン体を出してエネルギーにして自分の体を動かすんですが、うん、それを作るときにやっぱ糖質オフにするとケトン臭っていうのがすっごく出るんですね。で正直糖質オフしている人、すごく激しくしている人は私分かります。
え、分かるの。
嗅げば、横にいればエレベーターとかに乗ってるとってなるぐらい臭いっていう匂いが出てる。
体臭
とか口臭とかいろんな匂いです。いろんなとこから同じ匂いがします。で私はちょっとそれは知ってて、うん、すごい臭いなと思ってても本人は気づかない。それがケトン臭なんですね。でなぜ出ちゃうかっていうと、はい、結局その糖質オフすることによって、究極までねその糖質オフすることによって自分の体の中で燃えてるものがそういう匂いするんですけども、
うん、
それをね回避する術はちゃんとあります。ちゃんとねそれは栄養のバランスを他でちゃんと取ればいいんですね。ビタミンとかミネラルとかそういったものをきちんと間違いなく取れば回避できます。で糖質オフして健康になったはいいけど臭いなよっていう人はね確実にビタミンミネラルが足りてないです。
はい、
なのでそれをねきちんと取る術を学んでいただいてですね、取っていただきたいなと。自分で気がつかないのが怖いでしょ。
怖い。なんか指摘され
ない、指摘しにくいです。
しないっていうのも怖い。
指摘しませんできません、そんな人の匂いのことなんて。だけど意外と多いので、うんうん、皆さんその辺ちょっと見直していただいて、もし正しいビタミンミネラルの取り方が知りたければ私に連絡してください、
はい、
私はいくらでも教えます、
はい、
まあちょっとね最後にちょっと一言メモのコーナーがで入りましたけれども、
はい
はい、まあ、ちょっとねでも本当にね体調壊してる人が多いんです。寒かったり暑かったりで
今梅雨時期ですからね、
うん、そうだからね、うん、そういうことも考えて、うん、基礎体力をつけてね、うん、免疫の強い体を作っていただけたらと思います。
はい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見を寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ。